西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。こんばんは。皆様いかがお過ごしでしょうか。夏休みに入りましてね、子どもさんもちょっと夜更かしも OK じゃないかなということで、今夜は幅広い年代の皆さんにお楽しみいただけるんじゃないかと思っております。しかも生放送でございます。星のこと、宇宙のこと、いろいろ質問したい方はどんどんお寄せいただきたいと思います。ファックスは 0798-37-5514 37-5514、そしてメールは 787@sakura-fm.co.jp 787@sakura-fm.co.jp こちらまでどんどん送ってください。さあ、7月の西宮徹底解剖は西宮から宇宙へ、西宮の星空案内ということで、ゲストティーチャーに星のソムリエ西宮の別木久和先生をお迎えしてお届けしています。別木先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いよいよ今日最終回、生放送ということなんですが、はやぶさ2やりましたね。
あ、ほっとしてます。せっかくここで、ね、紹介させていただいたのに、はい、なんかえらいことになったらどうしようかなと
あの時はまだどうなんだろうっていうね、ちょっと収録は前でしたからね。はい、でもドキドキして待ってた甲斐がありましたよね。
よかったです。
またこれ来年ですかね、帰ってくるのはね。
そうですね、今年の暮れに向こう離れて、来年暮れに帰ってくると。
またどんなお土産を持ってきてくれるのかもね、楽しみなところですけれども、はい、まあ、そういう意味で本当に宇宙へ、星空へ、みんなこうロマンを抱いてね、なんかいい感じになってきたところで、さあ、たくさんの皆さんから、メールも頂戴しておりますので、まずはその辺からご紹介していこうかなと思います。こちらはラジオネーム某歩く宮っ子さんでございます。西宮から宇宙へというテーマを聞いて、あれ？西宮にロケット工場ってあったっけ？と、とんちんかんなことを考えていた某歩く宮っ子ですって。これはちょっとないですよね、ロケット工場はね。
ないです。はい。
夜空を眺めるっていいですよね。帰宅するのがいつも遅いので、晴れた日は星を探しながら市街地を歩いています。市街地でも明るい星だといくつか見えますね。星の名前、江戸時代だと今と違う名前で呼ばれていたり、地域で別名があったり、調べていくと面白そうですね。生活に密着した名前になっていたりするんですよね。はやぶさ1、大気に入って消滅しましたけど、はやぶさ2は地球に帰還後、また新たな旅に出ると聞いたのですが、本当ですか？ボイジャー1号、2号みたいに太陽系の外に出ていくんですか？どうなんですかね。
はやぶさ2が採取した資料っていうのは、まあ、カプセルに入れて地球に帰ってくることになってるんですけども、一応目標は地球の近所まで来た時にカプセルに入れて、それをはやぶさから切り離して地球を落とそうと してるんです、
うんうんうん、
でうまくいけばそれではやぶさはまた別の小惑星へ行くかもわからないです。
なるほど。
で、まあ、ボイジャーみたいに太陽系から外行くことはきっとないと思いますし、で燃料がね、はい、実際どれぐらい残ってるかっていうのは、まあ、JAXA の方もやってみないとわからないと言ってるんで、燃料が残ってるかどうかにもよるんで、
地球に帰ってきて燃料補給してもう一度ってわけではないんですね。そうなんだ。
実は朝、出しあさってですか、25日に JAXA の記者発表があるんで、うん、その時にもしかしたら少しぐらい触れられるかもわからないですけども、まあ、はい、実際に地球に帰ってきて、うまいこといけば、パラシュートで落とすと。行かなかったら ハヤブサ1号と同じように、乗せたまま地球へ突っ込むと、
あらららら、
いうことになると思います。
このね、某歩く宮子さん、私も北高です。天文部というと地学の先生が顧問をされていましたね。天文部へお誘いがあったのですが、夜山の上の学校に来るのは怖いからと遠慮してしまいました。以上、高校時代毎日標高差150メートルを通っていた某歩く宮子でした。
それは残念ですよね。北高から見る夜景は綺麗ですよ。星だけじゃなくて
最高らしいですね、はい。なんかね、あの周りの辺はデートスポットにもなってるそうです、まあ、星もねぜひぜひ見ていただきたかったですがさ。それからこちらは、ラジオネームビーフさん。この春に転勤で東京に来ました。生活のリズムも出てきて久しぶりにこの番組を聞きました。西播磨天文台、子供の頃に行ったことがあります。今は西宮より星が見えづらい東京暮らしですが、帰省した折には今日教えてもらうイベントに参加できたらいいなと思っています。今日はですね、これからのイベントなどもね、いろいろと別木先生にお話をいただこうと思います、
はい、ぜひ参加してください。はい、
東京もやっぱりね、本当に都会はなかなかね、星は見にくいですもんね。
そうですね、東京もまたイベントあるのはあるんですけどね、だけど見えるかというとなかなかね。
そうですよね、
はい、
ぜひ帰省なさったらね、見に来ていろいろ参加していただきたいと思います。後でご紹介しますよ。そして、西宮市のラジオネームエビタンです。西播磨天文台のホームページを見て目に飛び込んできた夜空の星にうっとり。今月はこんなに綺麗な宇宙を知ることができ楽しかったです。小さい頃行ったっきり天文台には行っていません。ふらーっと見に行ってもいいものでしょうか。行くならこの季節、この時間帯などチャンスを逃さないで行けるきっかけはありますか。8月10日のガーデンズでの星空見学会が身近でいいでしょうかというご質問ですが、
あの西播磨天文台は夏休み中、ずっと、はい、お休みなしやってますので、
はい、
いつでも行けるんですけれども、やっぱりせっかく行くんですから、ナイタ望遠鏡を覗いて帰っていただいたらいいなと。
あの大きな望遠鏡ですね。
そ
うですね、
はい、それは、土曜日、これは予約が入ります、
はい、
で日曜日は予約なしで見れますので、予約が取れたら土曜日か、
はい、
そうじゃなかったら日曜日、まあ、ちょっと早めにでも行っていただいても、工作教室とか昼間の星の観望会などもありますから行っていただいて、
はい、
まあ、夜までいてナイター望遠鏡を覗いて帰っていただくのがいいかなと。
一日なんか遊べる感じがしますよね。ね、
はい、
まあ、別木先生は西播磨天文台友の会の副会長でいらっしゃいますから、大いにこの天文台来ていただきたいですね。
そうですね、よかったら友の会にも入会していただいて。
そうですね、
はい、そしたら、泊まりがけのイベントもありますので。
なるほど、いろんな情報も入りますしね。
ぜひ
いかがでございましょうか。さて、今日はこれからのイベント、いろいろと星空を見上げてくださいというところでご紹介いただけるようですが、じゃあまずはこのね、エビタンさんも書いてくださってますが、8月10日のガーデンズでの星空見学会、
はい、
ここら辺りからご紹介いただけますか。
ちょうどね、これが40回目になりまして、
はい、
毎年4回やってるんですけども、10年経ちました、
う
ん、
はい、
で8月10日の土曜日、
うん、
まず昼間は神戸大学さんの天文研究会が来てくれて、
はい、
プラネタリウムの投影があります、
うん、
2時半からずっと7時頃まであって、
はい、
40分間隔でずっと投影会があります。
これはガーデンズホール中の方でね、はい、お部屋の中ですよね、はい、
1時半から1回20人しかありませんので、
うん、
整理券が来られますので、それを受け取って、
はい、
見ていただくといいかと思います、
は
い、
分かりました。
で夜は、ステージではクイズ大会、
はい、
だから噴水のあるとこ、噴水止めていただいて、そこには望遠鏡を出して、まあ、土星とか月とか木星を見ていただくと思います、はい、ただね、この頃結構人気が出まして、晴れてると、結構な人数かもわからないです。あんまり遅く来ていただけると、観望会が一応7時15分か、
はい、
から8時30分までなんですけども、
はい、
あんまり遅く来ていただくと、行列が
なるほど。
並んでると。
もう望遠鏡が覗けないかもしれない。
あのね、うん、ちょっと9時になったらもう片付けまで終わって9時に終了しないといけないんで。
なるほど。はい。
あの、見ていただけないかもわからないので。
気忙しいですね。
早めに来ていただく方がいいと思います。
わかりました。ぜひお出かけください。8月10日の土曜日でございます。はい、こちらが阪急西宮ガーデンズの本館の4階です。
はい。
はい、そして
次に秋にもやるんですけど、これは、はい、今まだ完全に決定ではないんですけども、はい、10月5日で今予定を進めています。
あ、10
月5日で、はい、
ガーデンズで、
はい、ガーデンズです、
はい、
でこの時は今回特にね、名古屋大学の野尻先生、
はい、
で実はこれ北高の同級生なんですけども
そうなんです。すごい偉い先生なんですよね。
来ていただきまして、
はい、
宇宙を支配する闇の力、素粒子で宇宙を解き明かすという題で、まあ、ちょっと難しいんですけども、
難しそうですね、これね。
特別講演会をしていただきます。
はい、
物理に興味のある方、
はい、
それから、まあ、天文的には、ダークエネルギーという分野になるんですけども、この辺興味ある方がおられたら、8月の23日頃から、
はい、
星のソムリエと西宮のガーデン、星空案内西宮ガーデンズのホームページで案内を開始しますので、
はい、
そちらで見て、で、月末から事前申し込みを受付しますので、
はい、
申し込んで来ていただけるとありがたい。
こちらは事前申し込みをしないと参加できない。
はい、そうなります。
こういうわけですね。はい、10月5日、西宮ガーデンズでございます。
はい、さあ。その後夜も当然、また官房があります、はい。これはまた、
はい、
追って、案内しますので、そちらも見ていただけたら。
そうですか。
はい、
とりあえず、星のソムリエと西宮のホームページをご覧いただいておくと、まあ、いろいろなご案内が次から次へと出てくると。
はい、よろしくお願いします。
こういうわけですね。さあ、その次は何か楽しそうなこと、いつでしょう。
これがね、はい、8月の13日になるんですけども、
はい、
浜甲子園体育館と野球場。
うん、
で、これ市の施設ですよね。
はい、
ここで、夏休み企画、星空観察会っていうことを企画されて、
はい、
我々、星のソムリエと西宮がお手伝いに向かいます。
へ、
で、ここでは、望遠鏡、4台か5台、4台ぐらい出して、はい、実際に星を見ていただきます。
うん、
ただ、ここはね、ちょっとお金がいるんです。
はい、参加費が500円。小学生は250円、はい、ということでございます。
で、申し込みがいるんですけども、うん、
はい、
ガーデンズよりはこっちの方がゆっくり見ていただけるかなと、はい、
あ、なるほど、
まあ、確かにお金はいるんですけども、
はい、でまたちょっと場所もね、かなり南の方ですけれども、その浜甲子園体育館と野球場、つまり体育館もあるということは雨天でも何か体育館でイベントをしてくださると、
星の話と、
う
ん、クイズ大会なんかをすることになってます、
はいはい、ですので8月13日は、午後7時から8時半までこれはもう、はい、まずは申し込まないと、定員が100名ということでございますので、これ申し込んでいただかないとダメなんですが、能登運動公園に来ていただいてお申し込みいただくか、ファックスでということなんですが、とりあえずお問い合わせの電話番号を言っておきますので、ここで問い合わせて、聞いてください。0798-743472、0798-743472 番、こちらにまずはお電話なさっていただきましたら、詳しいそのね、お申し込み方法などご案内させていただきますので、ここはじゃあゆっくり望遠鏡も覗けるということで。
そうですね、ガーデンズよりは十分にゆっくりできると思います。
なるほど、
はい、まあ、はい、晴れるってことが前提なんですけどね。
そうですね、でも雨でもまあいろいろと楽しいクイズ大会なども用意してくださってるみたいですから、はい、ぜひお申し込みをお待ちしております。それからちょっと遠いんですが、スターダスト2019 in 佐用、
はい、これは西有馬天文台でのイベントなんです、
うん、
前にもお話ししました、はい、ペルセウス流星群の、まあ、一番よく見えるだろうと想像される日に、
はい、
西有馬天文台でお昼から、まあ、オープンカレッジだとか、はい、模擬展だとか、それから東京大学の先生なんかが来られて、
はい、
講座、うん、内容が宇宙138億年の歴史、そして未来という
すごいですね、これも冷えですが、
講演会があったり、それからナイター望遠鏡で、
はい、
まあ、観望会があると、
はい、
でこれはあのお昼から整理券加わって整理券の順番で、うん、まあ一人短い時間ですけど成田望遠鏡が覗いてもらえると。
すごいですね。
で我々は、うん、あのお手伝いとしてちっちゃい望遠鏡を出しできますので、はい、ちっちゃい望遠鏡をまた見ていただけるかもわからないです。
そうなんですか。でこれが8月12日の月曜日、
はい、
祝日の日なんですが、なんかこのねチラシによりますとこの夏星が一番流れる夜って書いてあるんですが、
まあ一応ペルセウス流星群の日ですので。
そうか。
であのシワブがずっとありましてそこが解放されますので、
はい、
もう夜中中そこでブルーシートを自分で持っていただいて、うん、行っていただいて、はい、まあ、寒いと思ったらあのタオルケットでも羽織りながら一晩、まあ、星空を眺めてもらうと、そういう感じでいいかなと思います、
はい、
ただねいっぱいになると駐車場がいっぱいになる可能性が残ってるんです。だから、まあ、あんまり遅く行かずに、
はい、
まあ、日のあるうちに行っていただいた方が駐車場があるかなと。
そうですね、はい、昼間からもいろんなイベントをねご用意なさってますから、まあ、あの先生の話を聞いたりとかっていうことも含めてちょっと早めからお出かけいただいて、その晩一晩中もう外でずっと観察もできるという、これもなんかでもすごく面白い夏休みの思い出作りになりそうですよね。8月12日の月曜日祝日です。こちらはスターダスト2019 in 作用ということで、兵庫県立大学、そして西播磨天文台こちらでの開催でございます。いやいや本当にあのいろいろとね星宇宙に関するイベント今年もあるんですね。
はい、
楽しみですねこれはね。
ちょっと言い忘れたんですけど西播磨天文台は、はい、あのあれですよね、ずっと空いてますので、
はい、
まあ、さっきもちょっとお答えでも言いましたように、う
ん、はい、
土曜日曜でしたら望遠鏡は見ていただけますので、
はい、
それもまた行っていただきたいと思います
。なるほど、
はい、
まず、まああのね、とりあえずはじゃあこのスターダスト2019これにも参加していただきたいですし、まあ、あの詳しいことをいろいろとまたあのホームページ星のソムリエと西宮のホームページでもまたいろいろとご案内いただけるようですから、
はい、
ぜひご覧いただけたらと思います。さあというところで、さあそれでは4週目でございます、クイズの答え合わせそして当選者の発表をここでさせていただきたいと思います。まず1回目の問題はこんな問題でした。星のソムリエの資格を取るために兵庫県内で開講されている講座の名前は何でしょうかという問題でした。さあ別木先生。
はい、播磨宇宙講座と申します。
播磨宇宙講座、はい、そして2週目はこんな問題でした。この夏見頃の惑星が2つあります。木星とあと1つ輪を持つ惑星は何でしょうかという問題でした。
はい、これは土星です。
はい、そして3週目は小惑星探査機はやぶさ2が向かっている小惑星の名前は何でしょうか、これが問題でした。
はい、これは今日も話題出ましたけど、はい、竜宮でございます。
ね、播磨宇宙講座そして土星竜宮、この3つの正解を書いてくださった方の中から殺抽選でお一人に3000円分のクオカードを差し上げたいと思います。さあ先生それでは当選者の発表です。はい、今月はどなたにクオカードを差し上げましょうか。
はい、ラジオネームビーフさんです。おめでとうございます。
東京へ転勤になってという方ですね。はい、はい、ぜひぜひあの、ね、帰ってきていただいて、それからまたの東京でも、ね、聞きますから、ぜひぜひこの番組またご愛聴いただきたいと思います。おめでとうございます。
おめでとうございます。
ビーフさんに3000円分のクオカードを送らせていただきます。さて今日は本当にあの駆け足でこの夏の、ね、いろんなイベントをご紹介いただいてるんですけれども、まだまだいっぱいご紹介したいものありますよね。
はい、ね、
はい、
これは、まあ、私の近所なんですけども、コープ紅葉園で、
はい、
観望会、ミニ観望会を時々開いてるんですけど、これ9月の7日に行います。
はい、土曜日ですね。
はい、18時50分から19時50分の1時間だけなんですけども、
はい、
望遠鏡3台ぐらい用意して土星木星月を観察していただこうと思います。
はい、コープ紅葉園の屋上庭園で行われるんですが、
はい、
これは野口先生がいろいろとレクチャーというか、
はい、
ご案内いただけると
、まあ、私が一応中心になって、
はい、
まあ、観望会ってミニですから、
はい、
退去してこられると、ちょっと裁ききれないかもわからないんですけども。
なるほど。これは申し込みは事前には。
自由でございます。はい。
そうですか。はい。6時50分頃からのスタートということですので、お出かけいただいて、月、土星、
木星。はい。もしよかったら、ラジオ聞いたって言っていただいたら、
はい、
いろいろなこと聞いていただいたら、うん、私と分かる範囲で。
はい、分かりました。別木先生にもね、ぜひ会っていただきたいと思いますが、
はい、
さあ、その他、どんなものがあるんでしょうか。
はい、実はこれ同じ日なんですけれども、
はい、
5月7日に、北神戸田園スポーツ公園でも、観望会があります。
はい。
これは、7時から9時ということで、北神戸田園スポーツ公園って結構大きな、ね、西宮北インターチェンジからちょっと行ったとこ、神戸市に入ったとこなんですけれども、
はい、
ここで、野球場を使っての観望会です。
うんうん、おー、すご
い。野球場にね、望遠鏡は結構並ぶかなと思います。
あー、すごいですね。
まあ、ここでは、トークショーとかもあって、うん、実はミニコープよりもちょっと大きなイベントですし、
そうなんですね、
ここはね、望遠鏡持ち込み
可
という珍しいところなんで。
あ、じゃあご自分の望遠鏡を持っていらして OK ということですか。
はい、で、はい、自分で一人見せてもいいですし、もし使い方がわからないような方でも持って行って、
は
あ、場合によったらそこに来ている星野総務令さんなんかが、
はい、
使い方なんかをレクチャーしてくれる可能性もありますので
組み立てからすいませんって箱ごと持ってったら怒られるかもしれないですね。
いや、まあ、ちょっと余裕がねどれくらいあるかわからないですけども、
はい、たくさんの方がね、うん、いらしたらお世話も大変ですからね。
まあ、一応持ち込み可ですということになってますので。
そうなんですか。はい、それが、9月の7日土曜日7時から9時、北神戸田園スポーツ公園での、はい、まあ、イベントということで、これはね、別木先生とのミニ観望会と被ってますから、日が。
そうですね。ね、被ってなかったら僕もこれ行くんですけども。
お手伝いにね、はい。そうなんですか。でもまあ、この時期ちょうど月や土星、木星がね、上手に観察できるという、絶好のタイミングなんでしょうね、きっとね。
はい、そうですね。
はい。それから、ちょっと遠くなるんですが、岡山でもなんかあるみたいですね。
はい。岡山天文博物館というところの主催で、う
ん、はい、
夏の子供祭り2019っていうのが、8月24日、8月25日。これはね、星のイベントじゃなくて、日中に行われるイベントなんですけども、あるんです。でね、わざわざここでご紹介したのはっていうのは、岡山っていうのは西有馬天文台ができるまでは、はい、日本で一番大きな望遠鏡がありました。
で、
はい、国立天文台の望遠鏡がありました、
うん、
でまた今度京都大学の生命望遠鏡 3.8 メーターの望遠鏡ができました、
はい、
でここのね、うん、ドームに入れるんです。
あ、その間近で、じゃあその、
そうです、そうです、
だから生命望遠鏡を見ることができる、
はい、そういうイベントがあるもんなんで、ちょっとせっかくなんでここで紹介させていただこうかなと。
はあ、
で、これ先着順になってるんで、はい、当日の先着順なんで、行ってみれるかどうか。
とにかくじゃあ行ってみなきゃわからないみたいな。
そうです、そうです。はい。
ちょっと遠いところをお出かけいただいて、見れないというのも悲しい感じもしますが、ねえ。
でもね、ぜひこの 3.8 メーター望遠鏡、はい、僕もちょっと見てみたい気があるぐらいなんで。
これは普通の場合、なかなか一般人には、
外からは見えるんです。
はいはいはい。
だからドームの中に入って見せてもらえる機会っていうのは、まあ、年に1回か2回かあるのかし、ちょっとはっきり知らないんですけど、
はい、
なかなかないんで、
まあ、間近で見ようと思うとこの機会はちょうどいいと。
はい。
8月24、25の両日だそうでございますが、岡山天文博物館夏の子供祭り、
まあ、ね、ということは見るとね、
うん、
ビンゴゲームやとかプラネタリウムとか、そんなんも、それからまだ未定やけど工作教室みたいなのもあるというのが、
やっぱり子供さんがね、子供祭りですから、
ホームページに載っておりました。朝の9時から始まります。夕方の4時半まで。
なるほど。
だからちょっとホームページで、はい、岡山天文博物館のホームページ見ていただいて、
はい、
で確認して行っていただいて、うん、ぜひ生命望遠鏡は、まあ、小さいうちから見て ね、見ていただいて損はないと
僕は思います。今一番大きい日本の国内では一番大きい
一番大きい望遠鏡です鏡、はい、
ナユタは負けちゃったんですね。
そうです、はい、
残念というところですが、まあ、本当にあの、ね、ぜひぜひあのいろいろと、ね、星にそして宇宙に親しんでいただくきっかけになればいいかなと思います。なんかあのいろいろとまた追っかけて、ね、メールも頂戴しました。イベント覚えきれないと思ってたら増井貴子さんのナイスフォロー、星のソムリエアット西宮早速検索しました。夜星空との嬉しい出会いをありがとうございますとエビタンさんから、ね、追っかけてまたメールを頂戴しました。
ありがとうございました。
本当にあのぜひこのホームページご覧いただいて、ね、これからもいろいろとまたあの観望会だったり楽しいイベントを企画なさってるんですよね。
はい、
はい、なんか今年はどうですかね、いい星が見れそうですかね。
そうですね、あの個人的にはね、うん、あのほうき星、
はい、
ほうき星で大体いつやってくるか全然わからないんですけどね、あの見てみたいし、あの小さいお子さんなんかがわーほんまにほうき星やっていうのを見ていただきたいですね、
は
い、う
ん、何しろなんか今年の夏は令和初のみたいなことが全部つきそうですから、令和初の観望会とかっていう風にね、ぜひぜひあの自分で決めてお出かけいただくのもいいんじゃないかなと思います。というわけで西宮から宇宙へ、西宮の星空案内ということでお届けしてまいりました。7月の西宮徹底解剖、ゲストティーチャーは星のソムリエアット西宮の別木久和先生でございました。でもあの本当にね、西宮からもいろんな星が見えたり、結構宇宙に近いということを今回感じていただけたんじゃないかと思うんですが。
そうですね、そうだったら嬉しいです、うん
ね、あ、
それから最初の回に言いました播磨宇宙講座、
はい、
あの今申し込み始まりましたけども、
はい、
あの順調にあの申し込みが今ありまして、
はい、
よかったら西宮の方も申し込んでください、はい
は
い、
ですね、
はい、
そして星のソムリエにもなりたいという方もね、きっとたくさんいらっしゃると思うので、
よろしくお願いします。
後に続いていただきたいですね、はい、いやいや、でもなんかやっぱりあのロマンなんて言われますけれども、やっぱり星空を見上げるってすごいロマンティックですよね、はい、
で特にあの夏休みで、ね、
はい、
田舎へとか例えば高原のキャンプとか行かれる方があったら、うんうん、あのバーベキューもいいけども、
はい、
ね、ちょっと空見上げてあげていた、見上げていただいて、うん、そしたら綺麗な天の川が見える、まあ、月がなかったら必ず見えると思います、見てください。
また西宮とはちょっと違った夜空を見上げるのもいいかもしれませんね、はい、ぜひぜひこれをきっかけに大いに宇宙そして星空に親しんでいただきたいと思います。さて来週は5週目ですので、ゲストティーチャーの素顔に迫るということで、子ども環境活動支援協会リーフの小川正義さんにお越しいただいて、いろいろと話を伺おうと思います。そして8月の西宮徹底解剖は西宮ギャラリー散歩と題しまして、ゲストティーチャーに西宮市大谷記念美術館理事の森田正樹先生、そして学芸員の作家真帆さん、そして西宮ギャラリー連絡会の皆さんにもお越しいただきまして、まあ、それぞれのいろんなあのギャラリーで行われます夏のねイベント、それから大人気の展覧会イタリアボローニャ国際絵本原画展、今年も、大谷記念美術館で8月の17日土曜日に初日を迎えます。でもこの時期に合わせて市内のギャラリーがいろいろとイベントをおやりになるということで、そんなところも合わせてご紹介できればと思います。チケットプレゼントもあるようでございますので、ぜひぜひ聞いていただきたいと思います。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお届けしました。では今度は来週ですよ。